皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は、快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。今月はですね、ご好評に、いただきました、ちょっと、怪談会のですね、音源の再放送をしたいと思っておりまして、昨年2月11日に FM 那覇で開催いたしました、怪談会の第1部の方、お気楽亭太鼓さんの落語の方をですね、ちょっといろいろリクエストもいただいておりますので、こちら再放送としてお届けしたいと思います。後半なんですけど、こちらもちょっとリスナーさんからお声いただいているものがありまして、まあ私、楠木のですね、数少ない恐怖体験談、以前お話したことあるんですけども、それが良かったよとか、あるいはまた聞きたいよみたいな声がありましたので、そういったものをね、フリートーク交えながら後半お届けしようと思っております。不思議な物語もありますのでね、最後までよろしくお付き合いください。ちょっとね、今日オープニングで少し、まあ、いつもでしたらね、オカルトニュースの方でやるようなお話ではあるんですけど、面白い記事があったんです。ちょっとオープニングでお話ししようかなと思うんですけれども、ビジネスインサイダージャパンのサイトの方から、一部引用させていただきます。約1000年前の墓地でヨーロッパの暗黒時代が垣間見える遺骨を発見という話題です。はい、こちらの方がですね、写真付きのウェブ記事にありまして、なかなか興味深いなと思ったので、こちらお話したいんですけれども、これね、約1000年前の墓地から儀式的な装飾が施された人骨が発見された。足元にはバケツが置かれ、首にはたくさんの輪がかけられていた。ウクライナのキーウ近郊にある集団墓地は、ペイガン、異教徒の時代のものと見られており、107体の遺骨が発掘された。この神秘的な埋葬地は、ローマ帝国の滅亡から、イタリアルネサンスの始まりまで、1000年にわたるヨーロッパの暗黒時代を垣間見せてくれる。墓地には男性と女性の遺骨があったが、女性だけが巧妙な輪で首元を飾られており、それは一種の社会的な目印だったようだ。一部の男性の遺骨の足元には木製のバケツが置かれており、これは葬儀に関連している可能性があり、11世紀のプロイセンの仮装やポメラニアやマゾビアにある軍人エリートの埋葬墓地を彷彿とさせるというような記事なんですけれども、これ、写真が載ってますけれども、この人骨の首のところに本当に何十、これの写真で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本かな。この写真で確認され、できるのは10本ほどのこの縄みたいなのが巻かれているんですね。この首元に。で、全体像みたいなのを見たら、手首にも同じようなものが巻かれているような写真が載っていまして、このような形で埋葬されるっていうのが、ここの説明でもあるようにね、何らかの目印だったようだということで、まあ、これが何なのかっていうのをこう調べていくことになると思うんですけれども、まあ、埋葬、墓地のね、墓地の発掘とかするときに、吸血鬼の墓地だ、あ、吸血鬼だの人だみたいな感じで、レンガを加えさせられていたりとか、足をね、打ち付けられていたりみたいなものが発掘されたっていう話も、以前お話したことあるかなと思うんですけれども、結構ね、こう、実際の写真を見ると、わっとちょっと思ってしまって、まあ歴史的なね、価値のあるものではあると思うんですけれども、まあ、死後ね、安らかかどうかわかりませんけど、眠っているところ起こされてね、こうやって世界的なニュースになっちゃうのも、どうなのかという感じもしますけれども、これが何か、 歴史的奇跡なものなのかとかね、まあ、異教徒の時代というのがね、まあ、どういうものなのかちょっとよくわからないんですが、この辺ちょっと面白そうだなと思って、今後少し調べてみようかなと思っている話題でもありましたので、ちょうどちょっと先日ね、目についたので今日お話しさせていただきました。皆さんもこれで考古学的なものに興味があるよという方もたくさんいらっしゃると思いますので、こんなの取り上げてほしいで、こんなの聞きたいよっていうのありましたら、ぜひ教えてくださいね。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールアドレス、mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、または、オカルト FM エリア78、ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と、ゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、前半のコーナーは、ご紹介しましたとおり、対談会の最初の音源ということで、お聞きいただきたいと思います。こちらの方は、お気楽亭太閤さんの落語となっております。どうぞお聞きください。
皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。たくさんの方にお集まりいただきましてね、大変嬉しいございますけれども、改めまして私、お気楽亭太閤と申しまして、落語の方をね、落語でやってるわけではございませんけれども、落語させていただきながらですね、本職は飲食店をやっておりまして、飲食店経営をしておりましてですね、居酒屋を持っております。あとこちらでも、昔はですね、居酒屋風ラジオ、居酒ラジというラジオ番組を2年ほど やらせていただいて、そちらではパーソナリティをしておったんでございますけれども、今はですね、先ほどご紹介にもありましたけれどもFM 琉球ラバーズ、 FM 琉球、あ、すいません、 FC 琉球ラバーズというですね、サッカーチームの応援番組をさせていただいておりました。まとあるご縁がございまして、このような場所でおしゃべりさせていただけることを嬉しく思っております。本日どうぞよろしくお願いいたします。まあ、怖い話できますかというオファーだったんですけどもね、なかなか怖い話をどんというのは難しゅうございましてですね、というのも私、あの幽霊の類信じておりませんのでね、信じてないというよりは信じないようにしているというのが正しいのかもしれませんけども、先月1月の中旬に実はうちの母方の祖母が亡くなりましてね、まあ、タイミングといいますか、まあ、そのような時期なのかなと思いますけれども、お風呂で亡くなっていたということでございまして、ヒートショックでね、まあ、寒い思いをしてということだったらかわいそうだったんですけども、湯船でね、まあ、気持ちよく入っている時に眠ってしまって溺れてしまったというところが真相なんだそうでございますけれども、まあ、苦しい思いをしなくていったんだったらよかったかなとは思ってるんですけどもね。まあ、その夜、まあ、例の存在を信じない私なんですけども、夜電話をもらっても次の日には僕香川県出身ですから香川県に飛ばないといけないっていうようなことだって、いろんな段取りを考えてて、まあ、おばちゃんのことを思い出したりなんかしていると眠れなくてですね、目をつぶっても全然眠たくならなくて、もやもやもやもやしていたら、うちマンションなんでアルミの窓なんですけども、なんか頭の上で昔おばあちゃんが住んでたお家の木でできた窓がガラガラガラッと開くような音がしたんですよ。でおかしいなと思ったんですけど、次の瞬間、例の存在は信じないんですけど、私金縛りによく会うんですよ。でまた来たと思って、でもタイミングがタイミングだから、これおばあちゃんのせいだなと思いたくなかったんですけど、こういうタイミングでこういうことも起きるんだなと思って、で我慢してたら、だいたいどれぐらい時間経つのかわかりませんけども治っていくもんなんですけど、その日はずっと治らなくて、ちょっと自分も信じてはないけど怖くなってきましてね、心の中でばあちゃん大丈夫、ばあちゃん大丈夫、ばあちゃん大丈夫って唱えたらすーっと楽になった、はあ、まあこういうこともあるのかなと、まあこれも例のせい、おばあちゃんのせいというよりはですね、自分の気持ちの混乱だと思うようにしてるんですけどね。
それで急いで香川県に帰って、お葬式出れなくてお通夜だけ出たんですけど、親戚が集まってきましてね、で親戚のお兄ちゃんなんかと世間話をしてたんですけど、一人来たお兄ちゃんがちょっと不思議なことがあったんで聞いてくれと、これを自分の中で抱えとくわけにもいかないっていうんでね、話をし始めて、おばあちゃんがお風呂の中で亡くなってたであろう時間に実は俺も風呂に入ってたんだと。で小学校4年の娘が一緒に風呂に入ってて、僕香川県出身ですから香川県の方言になりますけど、娘がこうやって喋ってたのにふっと向いて、おばあちゃんそんなとこで何しょんって言ったって言うんですよ。何言ってんだと、こんなとこにおばあちゃんいるわけないだろう。その時彼はおばあちゃんがお風呂で亡くなってるの知りませんから。でまあそれはもう、何言ってるんだって言うんで、お風呂から上がって拭いてパジャマに着替えたところで電話がかかってきて、実はこういうことがあったんだって。え、何だったんだろうさっき。で娘に聞いたみたいなんです。なんでお前はあの時あんなこと言ったんだって言ったら、その娘さんは、え、そんなこと言うとらんって言うんですって。これもうおばあちゃまのせいなのかっていうとそうなのかもしれないですけれども、そういうこともあるんだなと、親戚一同不思議だねっていう話になったんですが、まあおばあちゃまがとても人気のある、親族には慕われる存在でしてね、これに反しておじいちゃんがまあ嫌われてるおじいちゃんなんですよ。やっぱ長生きでね、まあおばあちゃんもね93歳で亡くなりましたから大往生なんですけども、おじいちゃん2つ上なんで95年も嫌われて生きてるんですけどもね、親族に電話して、おばあちゃんが亡くなったんだって連絡しないといけないじゃないですか。おばあちゃんが亡くなったんだって言ったら、みんなが10人中10人、え、おじいちゃんじゃなくてって言うんですよね。そんなに嫌われてまでと思いますけどもね、まあおじいちゃんにもね本当に最後まで長生きしてもらいたいなと思っておりますけども、そんな慕われたおばあちゃんが僕に残してくれた思い出っていうのはたくさんありますけれども、ふとねそんなことがあって、おばあちゃんの思いが、まあ、エピソードのベースになっているお話がね少しありまして、それを少し落語にさせていただきましたので、本日はそれを聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。身代わり人形というねお話でございまして、登場する主人公を A 子さんといたしますけども、 A 子さんは和歌山の方でございまして、今はねもう成人されてだいぶ大人になってるんですけども、女学生の頃、女学生といってもそんな昔の話じゃありませんけどもね、高校3年生受験で、まあ、念願の学校に受かりまして、そこに行くんだって決まって、短大ですけれどもね、和歌山から大阪に出るのが決まって、よかったねなんて言ってたんですけども、決まったその日ぐらいから、なんか自分の身の回りで不思議なことが起こる。自分の部屋にいて、本を読んでて、机に座って。すると、なんか誰かに見られてるような気がするんですね。まあ自分の部屋ですから6畳ぐらいのお部屋ですよ。なんだろうなと思って、最初は気のせいかなと思ってたんですけども、何日か経つうちに、絶対に誰かいると思って、ある日は自分の背中に人の存在を感じたもんですから、パッと振り向いて、お母さんって言ったんですけど、誰もいない。おかしいなと思って、そのうち畳の部屋なんですけど、何かを引きずって歩くような音もし始めて、ああもうダメだ、怖くなってきたと思って、お母さんにその話をした。お母さん、私今部屋でなんか不思議なことがあって、こうこうこうでって話をしたら、何言ってんの、あんた今から大阪に行って一人暮らししないといけないんだよ、そんなので大丈夫なの、私心配だよ。
大丈夫だよ。
え、ちょっと不思議だなと思っただけ、そういうの私信じないから
大丈夫。
大丈夫なのかね。そんな話をして 2,3 日、まあ気晴らしもあるんですけど、友達を呼んでね、夜ちょっと話をしてた。同級生ですから仲良しです。たわいもない話で少し遅くなってきて、ああ、英子、もうこんな時間なんだ。早いよね。でももうこんな話もできなくなっちゃうんだね。そうだね。まあ短大だからさ、2年経ったら帰ってこようと思ってるから、ちょっと我慢してよ。うん。それでもにしてもこの部屋居心地いいよね。そうなんだよね。もともとさ、おばあちゃんの部屋だったからさ、私が中3の時におばあちゃん亡くなって、この部屋テレビもこたつもあるからさ、変わってもらったっていうか、私の部屋を移したんだよね。そうか、おばあちゃんの部屋だったからかな。なんか落ち着く。絶対に帰ってきてよ、待ってるからね。うん。なんか喉乾いたね。お母さんがお茶とお菓子を用意してくれてるって言ったから、私取ってくる。うん、ありがとう。A子さんは下に降りて、お母さんが用意してくれていたお茶とお菓子を持って2階に上がってきた。お待たせ。どうしたの？友達が壁を見つめて青い顔をしてぼーっとしてます。 ねえ、どうしたの？
はあ、あのさ、A 子、妹いた？
妹？私一人っ子だけど。
そうだよね。いや、でも背丈がこれぐらいで白くて細い女の子の。
もうやめてよ、いないって。そんなのテレビでなんか怖いの見たんじゃないの？
そうかな。
いいからほらお茶飲もうよ。お菓子も持ってきたから。
ごめん、私ちょっと急用思い出したから帰るわ。
ねえねえ、ちょっと、
何だったんだ、変なこと言わないで。
そう言うとこたつに入ってテレビをつけて、英子さんはお茶とお菓子食べて少しお腹が満たされたら眠くなってきました。お母さんはまだ仕事に出てるので晩ご飯はお母さんと一緒にと思っていたら、こたつにこういう形で寝てしまったんです。沖縄の方はあまりご経験がある方は少ないかもしれませんけども、こたつに入ってこうやって寝る、めちゃくちゃ気持ちがいいんですね。でもこうやって寝た後に必ず後悔するのは、起きた時に体がバキバキになって喉が渇いて、ああやっちゃったって毎回思うんですけど、英子さんもこの形で寝てパッと目が覚めた。テレビがザーってなってて、ああ砂嵐になってる、そんなに寝ちゃったんだなと思って目を開けて体を動かそうと思ったら全然体が動かない。英子さん思った。ああやっちゃった、体がしびれてこたつで寝るとバキバキになっちゃうんだよなと思って、ゆっくりこういう時はと思ったんだけど、ピクリとも動かないんですね。あれおかしい、全然動かない。そう思ってたら肩のところにぐっ何か重いものを感じた。あれ、なんだろうこれ。目は動くものですから肩の方に目をやってスッと見てみた。そしたらその重たいものはスススススススッと前に来て、英子さん分かったんです。子供の手だ。え、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、何これ何これ、ちょっとちょっと、やだ。目をギューッとつぶって体を動かそうと思ったんだけれども、ピクリとも動かない。その手は子供の小さい細い手ですから、英子さんの肩をすり抜けて首の方にグーッと回ってきて、抱きしめるようにギュッて締めた。英子さんの肩にグーッと体重が乗った感じがして、乗ったというよりは意志のある押さえつけてる感じで首をギューッと締めてきた。怖い怖い、苦しい苦しい苦しい苦しい、怖い怖い怖い怖い、言ってるんだけど体は動かない、と息ができなくなってきて、でも最後の力を振り絞って出た言葉がなぜか、おばあちゃん。すると力がふっと弱くなって、スーッと背中で感じてた存在が遠くなっていくのが分かった。英子さんよかったと思ったけど、ギリギリまで苦しかったし怖かったので、そのまま気を失うようにもう一度寝てしまったんです。しばらくして英子さんまた目が覚めた。テレビはザーッと砂嵐になってる。ああまただ。そう思って、さっきはこれで体が動かなかったんだよなって思って、そーっと起き上がってみると、起き上がれたんです。でテレビは音の通り砂嵐になっていて、ザーって言ってる。ああこんな時間まで寝ちゃったんだ。下ではお母さんが帰ってきたんでしょう。生活音がしているからまた安心して、よかった、いやー嫌な夢見ちゃったなと思ってテレビを消して、こたつからぐっと起き上がって振り返って入り口の方を見た。英子さんの後ろに押し入れがあったんですけど、押し入れがこれぐらい空いてるんです。え、几帳面な英子さん、そういうことは必ずない人なんですね。なんで押し入れ空いてるんだろう。そう思いながら 扉の方に行こうと思ったら自分の太ももにドンと何かが当たったんです。何これ。ゆっくり英子さんがうつむいたら腰ぐらいの背丈の女の子が自分の方をこうやって見てた。うわーって思ったんだけど、人間って本当に怖い時にキャーって言って動いたりできないんです。ガチンって体が固まって怖いからギューッと目をつぶってゆっくり上を向いたんです。これ以上もう何もできない。そしたらここにいるその存在がゆっくり押し入れの方に向かっていく音がして、それも何か引きずるようなザサザサ、遠ざかったと思ったら押し入れがスッとんと閉まる音がして、怖かった英子さんもゆっくり目を開けてもう一度その押し入れの方を見ると、そのお尻は閉まってた。もうそこからはどうやって下を降りたのかは分からないんですけれど、お母さんのところに行って一生懸命今まであったことを喋った。喋っても喋ってもお母さんはちょっと笑ってる。でもあんまりに一生懸命英子さんが喋るもんですから、英子、分かったから、じゃあ明日の朝明るくなってから押し入れの片付けしてみようかね。そしたら安心するでしょ。そう言ってその日はお母さんと一緒に寝て、次の日の朝早速英子さんのお部屋の押し入れの片付けを始めました。ほら見てごらん、何にもないよ。ないと思うんだけど。そう言いながら教えのものをいろいろ引っ張り出して見ていたら、もともとはおばあちゃんのお部屋ですからいろんなものが出てきた。英子さんと一緒に撮った写真、英子さんがおばあちゃんに書いた手紙、わあこんなのも撮ってやったんだね、懐かしいね、ほら見てごらん、なんて言って思い出話に花が咲いて、少し明るい軽い気持ちになった。で奥の方を見てみると、なんだあの箱って言って、お母さんがこれぐらいの箱を取り出したんです。これなんだっけねって言って開けたら、中には女の子の人形があったんです。英子さんそれを持って、うわーこれ私が小学校ぐらいまで大事にしてた人形じゃない、こんなところに片付けてあったんだ。そうだね、お母さんそれ片付けたの忘れてた。私も忘れてた。だいぶ傷んじゃってるね。傷んだらおばあちゃんが必ず丁寧に直してくれてたもんね。そうだね英子、私あなたに話さないといけないことがある。何？そのお人形ね、実はあなた生まれてからとっても体が弱くてね、お医者さんからこの子は二十歳の誕生日は迎えられないかもしれませんねって言われたの。私たちすごく悲しくてね、あなたを丈夫に産んであげられなかったことが申し訳なくて、いろんなところに治療にも行ったし看病もしたし、だけど全然良くならなくて、熱は下がらないし気を失うし痙攣はするし、それを見かねたおばあちゃんがね、いろんな神頼みやらお祓いやらも連れてってくれたんだけど、ちっとも良くならなくてね、実はこの近くの山の集落にね、身代わり人形を作ってくれる人がいるっていうのをおばあちゃんが聞いてきた。それでねおばあちゃんすぐにそのお人形師のところに行ってね、お話をして、実はうちの孫がこうこうこうでこうで身代わり人形を作ってその孫を助けてやりたいんですって一生懸命話してくれた。そしたら人形師さんが、わかりました、じゃあお孫さんの髪を10本私に預けてくださいって言って、おばあちゃん慌てて戻ってきてとんぼ返りであんたの髪を10本持ってその人形師さんのところに行ってくれてね、それから3ヶ月経って その人形ができてきた、うん、おばあちゃんお裁縫上手だったから自分の着物とかあんたが着なくなった服とかをね縫い合わせてきれいに服を作ってくれてねそのお人形を大事に大事にしてくれて恥ずかしい話だけどお前を元気に産んであげられなかったからねお前に弟も妹も作れなかったお前は一人っ子になっちゃったからねその人形が妹代わりでお前は本当にその人形が大好きでね食べる時も寝る時もいつも肩身離さずその人形を大事にしてくれたの不思議なことにねその人形が来てからお前の熱も下がりやすくなったし怪我をしても治りやすくてねうんこれはご利益があったのかもしれないって言って本当にその人形を大事にした不思議なことにお前に何かあるとねそのお人形のどこかが痛むんだよほつれたりね破けたりそれをおばあちゃんが丁寧に直してくれてね大事に大事にその人形をでもお前も中学上がる頃にはそのお人形にあまり興味がなくなってきてねうんそれでもお前はもう体は丈夫になったからリレーの選手になってねうんおばあちゃんもすごい喜んでたでもね例えば捻挫をしたりとか何かあった時にはねその人形が少し痛むみたいでねおばあちゃん丁寧に治してくれてたの、うん、そのおばあちゃんがあんたが中学3年の時に亡くなってねまあ、でもお前は健康だし友達もいっぱいできて寂しい思いもしなくなったから私ももうお人形必要ないのかなと思ってその箱に入れて片付けてたんだよねそうだったんだお母さんこの人形右足が取れそうだようんお前高校2年生の時に交通事故で右足の骨折をしただろそのお人形さん箱の中に入ってでもお前の身代わりをしてくれてたのかもしれないね先生もびっくりするぐらい治るのが早いねって言ってたからああそうだったんだ後で治してあげなきゃでもお母さん私この人形お人形さん連れて大阪にはちょっと怖くていけないなうんそうだね分かった近くのお寺さんに行ってねそのお人形さん供養してもらおうあそんなことができるんだうん行こう次の日お寺さんにそのお人形さんを奉納して供養してもらうことにしましたお寺さんの住職が出てきてそのお人形を預かってああははははなるほどなるほどうんこちらで奉納する必要はないでしょう供養して魂を抜いて差し上げますからこのお人形は大切にされた方がいいと思いますあそうですかそういうことができるんですかうん大丈夫だと思いますうちにもね供養されるお人形を持ち込まれる方は多いですからはいこちらで預かりますよご一緒にお祈りしてくださいそう言うと住職はしっかりお祈りをしてくださってさあもう大丈夫だと思いますよ ありがとうございますはあなんか優しい顔になった気がしますお母さんお母さん何おしっこが我慢できないんだけどしょうがない子ねごめんなさい行ってきなさいすいませんおトイレはどこですかはいはいあちらですよごめんなさいちょっと行ってきますすいませんもう本当にあの子はそそっかしくて今から一人でやっていけるのか心配ですいやいやあの子は大丈夫でしょう、ね、おばあちゃんももうちゃんと見守っていてくれてますよそれよりね、お母さん。一つ、お母さんには知っといてもらいたいことがあるんです。
何ですか？
そのお人形なんですけどね。実は、うちのところに同じ作家さんが作った人形が何体も来てるんです。
ええ。
実はね、そのお人形の作家さんというのは呪いの人形しか作らない作家さんなんですよ。
え？
そのお人形さんがいいお人形さんでよかった。身代わりですからね、娘さんの命を取らなくてもこの先好きになってご結婚されたご主人をね、もしかしたら連れて行ったかもしれません。それぐらい恐ろしい人形ですよ。
じゃあなんで？
おそらく人形師さんがおばあちゃまのお孫さんを思う思いをね、受け取ってその気持ちに打たれて、このお人形さんにはいい気持ちを入れたのかもしれないですね。まあでも根本は呪いの人形ですから、娘さんがお家を出るって聞いて寂しくなったのかもしれませんね。
ああそうだったんですか。これからは大丈夫ですか？
ええ大丈夫でしょう。箱なんかに入れなくてね、皆さんが見えるところに飾って大事にされてください。
わかりました、ありがとうございます。あーすっきりした、よかった間に合って。
何の話？うん、私もすっきりしたって話。お母さんもトイレ行ってきたの？
そうじゃないわよ、
もういい、帰ろう。ありがとうございました、ありがとうございました、お気をつけて。はい。そう言ってお家に帰られて、A子さんは進学をされて就職をされてご結婚されてお子様もできて、今は A 子さんのお家のリビングにお人形はちょこんと座ってみんなの暮らしを眺めているそうでございます。おばあちゃまの思いがね、不思議なことを起こしたというエピソードでございますけれども、皆様もどれぐらい、お話しされていないご親族いらっしゃるかもしれません。こういうエピソードを聞いたらね、一本でもいいのでお電話差し上げて、元気にしてますかという話ができれば、あちらも喜ばれるんじゃないかなと思います。まあ、ご自身の気持ちもスーッと楽になりますのでね、ぜひ、親族のつながり大事にしながら、ご先祖様に感謝してですね、暮らしていければなと思っております。長くなりましたけれども、本日の話以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金沙さんの実話体験をご自身の朗読でお届けします。
屍続き。すべてはあの日から始まったと思っている。その頃20代だった私は、深夜12時を過ぎてからふらふらと声の聞こえる方へと引っ張られるようにして、あてもなくさまよい歩いていることが多かった。昼間は家に引きこもり、お腹が空いたらご飯の上におかずを乗せた簡易的な丼ご飯を食べてお腹を満たし、何をするわけでもなく、ただぼんやりと座っていると、外が暗いことに気がついて夜になっていることを理解できたのである。そして夜の間も静かにぼんやりと座って過ごし、それから深夜になると、砂嵐になったブラウン管のテレビをじーっと眺めていることも多く、明け方になり、ようやく疲れてきて眠りに落ちていくというような、まるで生きる屍のような暮らしぶりだったのである。いつも家から一歩出ると、常にものすごいプレッシャーを感じていたため、外に出るときはきちんと身なりを整え、他人から見て、まともに見える自分を演出していないと出かけられなかったのである。そんな外でのプレッシャーの反動のためなのか、家に帰るとスイッチが切れた人形のようにどんよりとした状態のままでどうにか生存していたのである。風呂に入るエネルギーまでは持ち合わせていないため、 顔や頭皮、そして体が痒くなっても、それをしのぐ毎日で、出かける時になってようやく時間をかけて身綺麗にすることから始めるのであった。それでも時には数日や一週間から半年くらいの短いアルバイトをして、半年から数年という期間引きこもる生活に入るという暮らしぶりだった。仕事には真面目に取り組んで、働くことに生きがいも見出せるのだが、どうにも他人のことに干渉して、ああだこうだと述べる人に接触してしまうと、人間という生き物に嫌気がさしてしまい、聞きたくない、関わりたくないのだという選択をしてしまう方が気が楽ではあったのである。そんな時に、稀に外に出て歩いていると、遠い空の上から声が聞こえてくるようになっていたのである。はじめは幻聴なのかと思っていたのだが、しつこく呼びかけてくるので、ある日その声に質問を投げてみた。するときちんと答えてくれたため、好奇心が刺激されていろいろなことへの質問を投げ続けてみたのである。面白いことに、この世の矛盾や不条理、何のために生きているのかなどということへの疑問が一つ一つ紐解かれていって、納得をしては、普段の鬱屈とした気持ちにも晴れ間が見えてきつつあったのである。それから沖縄の歌木と呼ばれる神社や廃所へ来いと言われ、質問に答えてくれたこともあり、人が少ない深夜に行くようになったのである。天に向かい、この世の疑問を投げて、なるほどなと感心をしながら歌木へと赴き、沖縄で言われる右眼をうさげるという祈りを捧げる行為をしては、さらに次の宴へと深夜に歩き回っていたのである。不思議と手を合わせていると、ざわざわしていた心から雑念が消えるというのだろうか、安らかで温かな気持ちが生まれてくるのだった。そんな中、天から聞こえてくるいわゆる声と対話を繰り返していると、意識が朦朧とし、足元は浮遊感を覚えるようにもなってきて、時々深夜の公園などで意識を失っていることが起こり始めていたのである。目が覚めると、急に現実に引き戻されるような感覚があり、若い女性だということもあったため、危機感を感じて、無事でよかったと胸をなで下ろしていたのだった。そしてそんな時に目を開くと、一匹の真っ白な猫が私のことをじーっと見つめていたのである。まるで意識を失った私を守ってくれていたかのように。さらに続く。
いかがだったでしょうか。以上。実は怪談不思議な物語でした、はい後半のコーナーです今日はですねちょっとフリートーク形式で後半のコーナーやっていこうかなと思うんですけれども以前ですね学校の怪談の会の時に私がした、恐怖体験談というかね体験談をお話ししたことがあったんですね私は普段から番組でもイベントなどでも申し上げている通り霊感がないですということを言っております。実際霊感はないと思っているんですが、それでもですね、子供の頃にはちょっとなんかよくわからん体験というのをしていまして、そういったものも含めて少しお話を今日していきたいということです。で実はね、リスナーさんとお話をしたりとか、感想を伺ったりしたときに、もう、こういった番組してるのにね、何か体験談とかないんですかっていうふうに聞かれることはあるんですけれども、本当に霊感がないんですよ、私ね。なので、体験ができないよっていう話はするんですが、それでもね、なんか聞きたいなとか、前言ってたあの話もう一回聞きたいですみたいな形でお話したりとかそういうことがあるんですけれども、実は私はですね、私のおばあちゃんですね、の方が霊感が非常に強かったということを、聞いております。ただ本当に私は子供の頃亡くなっているので実際にそうどのようなことをしたかあったとかねそういうのを直接聞けているわけではないので まあ、ちょっと残念ではありますが、さすがにね、5、6歳児ぐらいの頃から、怖いのが好きっていうことでもなかったかと思うので、まあ、そういった話、またね、子供にする話ではないとは思いますのでね。ですけど、ただ、やっぱり思い出に残っているのが、おばあちゃんと一緒に見た、この階段のドラマですね。お昼とか、夏場のお昼とかにやってた、多分お昼やってたってことは何かしらの再放送だったんじゃないかと思うんですけれども、そのドラマ、階段のドラマを見てる、たのが非常に印象深くて、その中でもね、すごく印象に残っているこの吸血鬼の話と、その死神ですね、落語の死神のお話なんですけど、それを非常によく覚えていると、かなり小さい頃だったんですけどね、記憶にあるなというものが、今でもちょっと思い出すところなんですけれども、まあ、そんな私はですね、もちろんこの霊感があるかないかと言われたら、ないです。はい。ないんですけれども、見たことがあるっていう、今思い返してですね、最初になんか不思議な体験をしたのって、これ別にどこか行ってはいないと思うんですけれども、それでちょっとまあ、子供の頃からもう持病で、非常に喘息がひどくてですね、もう大変夜も眠れない、そう、ちっちゃい頃から非常に症状が重かったんですね。で、夜中に発作を起こすので、本当によくあることで、もう、母親がね、もうよく起きてとかいうこともよくありました。そんな中でですね、母親が何かこの飲み物をとか準備して、そばにいない時に、もう誰かが背中をこうさすってくれてる感覚がよくあったんですね。で、それは、そしたらなんとなくこう気持ち的に楽になったような気がするということが何度かありました。それ、よく考えてみるとですね、これは、おばあちゃんだったのかなと、その時も亡くなっていたので、おばあちゃんなのかなとか、後で思ったりしたんですけれども、そういったちょっと不思議なことがありました。本当にこう、よくね、お母さんとかが、こう、背中をさすってくれるような感じで、まあ、呼吸が楽になるようにっていう感じでね、さしてくれてるのがすごい感じることが、何度かあったっていうのがあります。まあ、これがもしかしたら私が初めて体験した不思議な感覚。もちろんこれがもうね、霊的なものかとか全くわからないです。もう幽霊はいないのかいるのかちょっと私もわかってないのでね、はっきりは言えないんですけど、そういった感覚がありました。で、それからですね、もちろんこの幽霊とか怖い話とか好きなままなんですけど、実際に幽霊見たとか、そういうことがないままね、まあ成長していくわけですが、まあ小学生の頃に体験したお話が、学校の階段の時にお話したんです。学校で体験したことです。私の行っていた小学校の方は、理科室が、まあ1階あったんですね。よく、理科室と1階、よく1階にあるかとは思うんですけれども、こう芝生的な、まあ、ところの前にこう校舎があって、そこにドア、扉みたいな窓ありますよね。大きい窓でこう扉みたいに開けて出入りする、廊下に出入りできるようなところ。そこに理科の先生が多分ふっと入っていったんですね。で、私はその理科の先生と非常に親しくをしていまして、あって思って、あれ先生だってこう何かしら用事が多分あったと思うんですけど、私、美化委員か何かをしていて、よく鼻毛の手入れとかをね、その先生とよく一緒にやっていて、何かそんな関係だったんですかね。その先生を見かけたので、こう、追っていったんですね。で、パッと見たら、理科室真っ暗なんですよ。で、あれおかしいなと思って。そしたら、出入りする窓型の扉も、完全に閉まっている。ガラスの扉も閉まっている状態。で、鍵ももちろん入っているので、あれと思って、して周りを見たところ、全く人の気配もなくて、もちろん学校終わってからの時間だったんですね。人がいなかったんです、その時。周りに全然人がいなくて、おかしいなと思っていたんですが、もうはっきりと見ていて、はい、スッと入っていくのを見ていたので、あれは何だったのか未だにわからないというものです。これが最初にはっきり見たよくわからないものかもしれないです。ただもちろんね、見間違いとか気のせいとかね、そういうこともあると思いますし、そうだったんじゃないかなと今自分でも確証がないんですよね。っていうのが最初の何かよくわからない見たという経験です。 でそれからもう特に何もなく中学生になった頃なんですけど、実は私中学校の頃の記憶ってあんまりないんですよね。正直中学時代があまりにも面白くなくて、学校も好きではなかったの であまり記憶がないんですよね、中学校の頃って。まあ、もちろん高校とかはね楽しく行ってたんですけども、中学校の頃あまりないということ、それでも別に不登校だったとかね、そういったことでもないですし、友達がいなかったということではないんですけれども、その学校の方での体験なんですけれども、ある時ですね、こう教室の方からふと向かい側の校舎、向かいの校舎っていうのは、まあ、特別教室の入っている棟だったと思うんですけれども、ほとんど行くことはないです、まあ、理科室とかそういうのじゃなくて、あの LL 教室という英語のなんか教室で、ヘッドホンとかで英語を聞いてっていうね、今では LL 教室で、まあ、ちょっとコンピュータ教室みたいな形になっていることが多いかなと思うんですけど、当時は本当にカセットで音楽を聴くとか一斉に聴かせるっていうような聴覚室に近いような感じですかね。で、講義室付きのテーブルに一つヘッドホンが付けられるような形の部屋があったんです。これ3階にあって、私たちの教室は多分2階だったと思うんですけど、その LL 教室の方の窓を誰かがこう見たときに、なんかあの窓変じゃないっていう話になって、その窓の方をよくよく見るとですね、こう、人の顔みたいに見れるんですね。まあでも言ってみれば、丸が3つあれば人の顔に見えるなんていう感じでね、見間違いとかみんなそうじゃない、顔じゃないっていうような面白がって言ってただけかもしれません。で、私も、いや、これは顔じゃないでしょうと。まあ顔っぽくはすごく見えるんですよ。でもじゃないでしょ、汚れだねって話をして、私は一人ですね、そこにテコテコ休み時間に行って、このガラスに水を撒いてきたんですよ。汚れならばもう絶対にまあ落ちるでしょうということで、向かい側に普通に手洗い水道もあって、そこから水をバーッとかけて、窓にバッとかけて、教室に帰ってきたんですね。そして見たら、あっってみんながもう一回見ると、明らかにこの汚れとおぼしきこの顔は、もうさっきよりもはっきりと表情を悪くなんかね、まあ言ってみれば怒ってるのかなんかわかんないんですけど、表情も悪くなってる感じがするし、もうはっきりと映ってしまっているような形になって、あれってなってですね、ざわつくんですよ。おかしいんじゃない、おかしいんじゃない。ただ、その時に多分なんか授業が始まるか何かで、先生が来たんでしょうね。で、わーっとみんなも教室に入って、まあ、授業が始まってしまってっていう形で、まあ、廊下に出たら多分見えたんですけど、教室入ったらちょっと見えなかったんじゃないですかね。その後別に何も言わなくて普通に授業は進んでいって、その後も、何か、次の授業、給食だったか覚えてないんですけど、もうその後ですね、その話も忘れてたんですよね、この1時間ぐらいするとみんなコロッと。うん、まあもちろんクラス全員が見てたらそんな何名かです、だと思うので、みんなで、まあでも結構な人数はいたと思うんですけどね。で、その後、そこを見ることもなかったので、しばらくして、あれどうなったんだろうって見た時にはもうなかった。という感じですね。まあ、それがちょっとおかしな体験。これは一人じゃなくて、私一人じゃなくて何人かで見ているので、確かに何かしら汚れかなんかわかんないでしょ。何かしらあったというような、体験でした。で、この時の体験がもう多分、ここで最後なのかなと思います。まあ、これぐらいです。私が怖い体験。怖はないですけどね。なんか変だなっていう体験をしたというのは。で、その後もですね、例えば、こう、自宅の部屋で、何かをしてたときに、窓に、側に何か白いものが通ったりなんていうことはなんかよくあったんですけど、それも別に確かめたわけでもないし、鳥ではないでしょうね。これ1階だったので、私の部屋は。何かしらゴミだったかわからないんですけど、そういうのが通るなんていうこともありました。ただ、こう、幽霊が出るとか、まあ、今で言うと、この大島テルで何かあったとかね、そういったことも全然ない場所、今はまあそこは離れてますけどね、場所ではないので、何でもなかったのかなとか、まあ、そういう目の錯覚みたいなのが多いので、結局、私の、これは何の体験だったかわからないです、ね。で、この、中学校の方も、もう今は取り壊されて、新校舎になってるので、その当時の校舎はありません。ただ、その、私の行ってた中学校は、なんかね、必ずお札があると。お札が貼られてる部屋がある。教室がある。3年生のどっかの教室が貼られてるみたいな話を聞いたことがあります。 私はその教室には行ったことはなかったし、3年になってもその教室に当たらなかったので、まあ、真相は分からないんですけど、そういったね、学校ならではの気持ち悪い話もあったなって今思い出しました。私は地元を離れてから中学校の同級生とか、もう高校もそうなんです、ほとんど同級生連絡を取ってないんですよ。まあ、今であればスマホとかで LINE とかね、何かしらで連絡を取りやすかったと思うんですけど、当時はもちろん家電とかの世界ですし、その地元も完全に離れてしまっていて、中学校の同級生というのは特にですね、高校をみんなと別の多くの人が行かない学校にいたので、同じ学校から数名しか行かないような状態で、もう本当に連絡も取ってなくて、その当時のことを確認する相手すらいないということで、他がちょっとね、惜しいなと思ったりもするんですけれども、もしね、そういった何かしらの体験談が語れる仲間がいたらよかったのにななんて今更思ったりもします。実は私よりもね、もしかしたら妹の方がそういった体験は多いのかなという感じがして、でまあ、よく人が消えるっていうのを彼女は見るんですね。だからそれでもしかしたらこのおばあちゃんの強い霊感というのは私より妹の方に強く受け継がれてるんじゃないかしらなんていうふうに思ったりしております。今日こういった感じでフリートーク形式でこうお話をさせていただいていたんですけれども、この怖い話とかそういったものをいろいろ集めている中でですね、私が好きな時に話しますドライブスルー階段というのがあるんですけど、このドライブスルー階段が結構ね、集めていたら楽しいので、いつかこのドライブスルー階段だけをまとめてお話しする回をね、一回作りたいなと思ってるんですが、まあ、ラジオにするかイベントでするかはちょっとあまりまだ細かく考えていないんですけれども、もしねそういった機会がありましたら皆さんにもぜひ聞いていただけたらなと思っております。ではですね、今回はこのフリートーク形式で私の体験談とか、ちょっと昔の話なんかを聞いていただきました。後半のコーナーということで、今こちらの方は締めさせていただきたいと思います。はい、エンディングのお時間です。皆さん、この映画をよく見る人たくさんいらっしゃると思うんですけど、私もですね、映画館に最近あまり行ってなかったんですが、このところね、好きなアニメとか、今回は、まあ、今日からなんですよね、変な家。今日収録日は3月15日なんですけれども、変な家、楽しみにしています。こちらの方をね、今度見に行こうかなと思ってるんですが、なかなか映画って一時ね、コロナの時期とか全く外に出てなかったので行ってなかったんですけど、以前から見なきゃ見なきゃと思っていて見てなかった映画がありまして、これは Amazon プライムが入っていたので、このアマプラの方でね見てみたんですけれども、これが女神の継承というやつです。一言で言いますと、犬がダメです。犬好きはちょっとまずいというか、犬は無事じゃないです。もうこれ先に言っておきます。もうそれ知ってたらもうちょっとやり終わったになると思うけど、ただ犬がちょっとまずそうなとかもう飛ばしてるんで、一部私内容飛ばしてます。もう見れないそういったところね、飛ばしてますので、もうやばそうと思ったらもう飛ばしたっていうことあるんですが、犬は無事ではないということを最初にお伝えしていきたいと思います。はい、これフェイクドキュメンタリー的なね、タッチのもの私大好きなので。これ絶対見なきゃと思ってたんですけど、一言で申し上げますと、もう長い、もうとにかく時間長いです。2時間越すんでね、長いなと思いました。で、まあ、トータルして人におすすめするかといったら、そう、まあまあ、時間余裕ある人は見た方がいいですかねっていうぐらいで、思っていたぐらい、すごく楽しみにしてたあれではないかなっていう感じがしました。ただ何ですかね、このタイのね、この不思議な、この国の不思議な雰囲気というか、こうちょっとジメッとしたようなこの嫌な感じのを体感できる、そこにのめり込むことができるような話なのかなと思いまして、もうなんか二転三転するような感じがね、すごく気持ち悪いところがありました。もしね、興味がある方、見てみてください。ただ、犬は無事じゃないと何回も言いますけど、私これ大事なので、皆さん、私に映画を勧めるとき、犬が無事じゃないのは絶対勧めないでくださいね。よろしくお願いします。はい。で、お知らせ、最後にしたいと思います。先月もご案内しましたけれども、 糸満市の糸満にあります海の子商店さんで、オカルト FM エリア78オリジナルガチャを設置させていただいておりますけれども、今回ですね期間限定で、チャリティー缶バッジ出してます。これオカルト関係ないです、猫好きさんを中心にアピールしているものです。1回300円ですが、この200円をですね、売上の付近の1個につき200円を令和6年度能登半島地震動物対策本部の方へ寄付をさせていただきたいということで、やっております。でこちらの方をですね、なんとね設置して2週間程度で半分ぐらい回していただいて本当にありがとうございます。でもう少し置いてみようかなと思ってます。3月中と4月中旬ぐらいまで考えたんですけど、1月上旬までしばらく置いておきます。まあ、ここでまた商品入れ替わりがしますので、そこまでとなりますので、もしねご協力いただける方いらっしゃいましたら、種類も6種類あります。四角いスクエア型が3つと丸型3つでありますので、ぜひねコンプリートしていただけたらなと思うんですけれども、こちらの缶バッジの方、糸満市の海猫商店さんの前にあります。他にも素敵なガチャ、楽しいガチャありますので、ぜひお立ち寄りいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。この番組は快楽をあなたへ、階段や沖縄手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日4月28日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。